まとめサイトか。
想像力の怪物は人の想像力によって存在を保てます。その存在が妄想され望まれる限り、荒神七瀬は不死身です。首をはねたとしても何度も蘇るでしょう。あれの命はその体になく、外部からの願望で成り立っているのです。荒神七瀬には知能も思考能力もない。想像する者たちの願う通りに動き続ける自動人形なのです。まともな妖怪や幽霊とは一線を画すというわけです。
岩永、じゃあどうやって倒す？荒神七瀬は確実に人を殺す。ここまで成長した想像力の怪物なんて想定外だ。まとめサイトは僕も見たが、荒神七瀬を凶暴化させるよう誘導してるとも思える。
だから荒神七瀬を倒すには、このサイトを利用するしかありません。人の想像力によってその身が不死となるのなら、その想像力を攻略するのみです。そこで警察官としてのサキさんのお力が必要となります。
警察の権限でサイトを閉鎖させてほしいとか。
まさか理由もなく個人のサイトを規制するのは現実的ではないでしょう。
じゃあ私に何を？
情報です。七瀬かりんの死にまつわる正確な情報を提供してほしいんです。それをもとに荒神七瀬の噂を超える物語を構築します。荒神七瀬は亡霊であり、その物語から生まれた想像力の怪物です。その根を断つには、亡霊がいるという物語に対し、亡霊なんかいないという物語を上書きするしかありません。荒神七瀬の存在を信じていた人たちが書き換えた物語を受け入れれば、荒神七瀬の生命力は尽きて消滅するでしょう。
亡霊がいないという物語、都市伝説に合理的解釈をぶつけてそれを嘘だと証明しようというの？無理ね。一度広まった噂は、合理的な解釈が事実であったとしてもなかなか受け入れられない。噂の方が最もらしければ、少しくらい矛盾があっても嘘が真実にとって変わることもある。
はい、真実がいつも強いとは限りません。また荒神七瀬は真実です。だから私は合理的な虚構で立ち向かいます。荒神七瀬は亡霊であるという現実よりも魅力的な、荒神七瀬は虚構であるという物語をまとめサイトに直接挿入します。
合理的な虚構
とは言っても、この世に霊はいない、だから荒神七瀬もいないというだけの話は誰も望みません。いる方が面白いという願いと恐れを駆逐できないでしょう。荒神七瀬はいるけれど、想像力の怪物に過ぎない。みんなが妄想しなければいなくなる。この真実を語っても同じです。むしろ出現を願う書き込みが増えるだけ。その方が面白いのですから。けれどたとえ嘘であっても、本物の怪異よりも魅力的な物語や解決が提示されれば、人はそちらに流れます。人は亡霊の存在を信じる反面、またそんな恐ろしいものがいないことを日常で願いもします。このベクトルは矛盾しながら同時に存在し、進む方向は容易に反転されます。
理屈は認めましょう。でも 怪異の側にいるあなたが本物の怪異を存在しないと説明しようなんてとんでもない欺瞞じゃない。
はい、欺瞞です。でっち上げです。けれどこれ以外あれを退治する方法はありません。では現実的な話をしましょう。荒神七瀬は亡霊ではないとまとめサイト閲覧者に思わせるために解決すべき問題は2つです。1つ、現在枕坂市で頻発している傷害未遂事件を誰が起こしているか。2つ、何のためにそんなことを起こしているかです。この2点を説明する現実的で魅力的な解決が提示できれば荒神七瀬を合理の虚構で捉えられます。そのためには正確な情報が必要です。ネット上の情報を信用して解決をでっち上げて書き込んでも後で間違いだったと指摘されてはその解決は説得力を失います。それを避けるために警察の情報が欲しいんです。特に七瀬かりんの死に関して。
警察に個人情報を漏らせっていうの？
やや、警察といえど管轄が違えば手間取るかと思っていましたが七瀬かりんの資料がすでにあるではないですか。
返しなさい。黒くん、何なのよこの子。
昨日私は忠告しました。荒神七瀬に関わるなと。なのに資料があるということはあなたも荒神七瀬を見過ごせないのでは。
昨日も言ったでしょ、同じ署の刑事が荒神七瀬を犯罪の予兆と思って調べてて、それで
目的は同じです。荒神七瀬を倒す、そのためにこれが必要なんです。サキさん、協力していただけますか。
情報提供には協力しても構わない。でも犯人はどうするの。現実的な解決をでっち上げるとしても逮捕すべき犯人は存在しないし、誰かを犯人に仕立て上げるのもあまりいい印象がしない。
そこはうまく避ける解決を用意します。最終目的は本物の亡霊が事件を起こしているという真実より魅力的な物語を提示すること。なら解決は犯人が特定できなくても構いません。荒神七瀬はある人間が意図を持って作り上げたものという解決さえ信じられればいいんです。
事件は現実に警察が動いて解決できなくていい。荒神七瀬を信じる人たちの頭の中で亡霊がいなくても辻褄が合うものに変換されさえすれば勝ちなのね。
はい。
厳しい条件ね。
警察の捜査や裁判に耐えうる偽の解決を作るのに比べれば難しくないでしょう。
とりあえず話してもいい範囲で話しましょう。まずは概要確認と疑問点の整理からいきましょうか。七瀬かりんは父親殺しの容疑がかけられメディアに追われて枕坂市に潜伏していた。死体が発見されたのは今年の1月30日午前8時過ぎ。捜査段階で最初に疑問とされたのは七瀬かりんがなぜそんな場所にいたか。発見現場は放置されたマンション建設予定地。19歳の少女が立ち寄るにしては不自然な場所だし、午前0時過ぎには雨が本降りになって周辺に人はほとんどいなかった。彼女が外出しているのすら不自然な天気と時間帯だったの。
状況からすれば誰かに呼び出されたくらいしか考えられないけど。
報道によると死体のそばにはタバコが落ちていたんです。
傘とタバコの吸い殻が5本落ちていた。コートのポケットにもライターと封が開けられたタバコの箱が入っていたの。七瀬かりんは未成年でタバコを法的に禁止される年齢ね。警察は七瀬かりんが人目のつかないところでタバコを吸うために現場に立ち寄ったのではと推測してる。
七瀬かりんは誰かに呼び出されて待っている間にタバコを吸っていた。もしくは呼び出した相手が先に来ていてタバコは呼び出した相手が吸っていたという可能性は
完全否定できてないわね。一晩中雨が降ってたから誰かいても足跡から何から洗い流されてしまってる。ただ人と待ち合わせていたなら携帯に連絡を取ろうとした形跡がありそうなものでしょ。でも彼女の携帯の履歴にはマネージャーとのやり取りしかなかった。警察はかなり早い段階で事故死との見方を強めていた。タバコを吸っていたところにいきなり鉄骨が倒れてきて即死とした方が単純で筋も通ってる。ただそうするとまた別の問題も出てくるのは確かだけど。
どこがです。
鉄骨を顔の正面から受けていて防御しようとした形跡がないことですね。
鉄骨が前から来たなら無駄と分かっていても身をよじるなり何らかの防御反応を本能的にしそうなものでしょう。 それが全くなく、まともに潰されるというのは、不審といえば不審ではある。
あ、それもそうか。
他殺とするなら、気を失わせる程度に殴るといった方法で自由を奪い、地面に寝かせ、そこに故意に鉄骨を倒したという仮説が唱えられた。だけど、七瀬カリンはマスコミに追われ、実の父を殺した疑いまでかけられ、精神的に追い詰められていた。自暴自棄になっていたとも取れる状況だし、そこに偶然鉄骨が倒れかかってきたら、ぼんやり潰されるままになってもおかしくない。手解釈の方が優勢で、気絶させてから鉄骨を倒す仮説は棄却されてる。
では、七瀬カリンはマスコミから逃げる中で疲れ、自殺も考えるようになっており、その最中に鉄骨が倒れてきたので、もういいやと無抵抗に潰された。手解釈でもいけますね。
同じ意見は他の捜査員からも出てる。結局、七瀬カリンの死は警察の公式な発表としては事故死とされたけど、状況から限りなく自殺に近い事故死という非公式な見方でも結論付けられた。最も他殺の動機があると思われた七瀬カリンの実の姉である初美にアリバイがあったこと、他に有力な容疑者もいなかったことから、死体発見の1ヶ月後には結論が出されている。
実の姉に動機があったんですか？
ええ、父親の死の原因は妹にあると周囲に漏らしていたこと、七瀬カリンが死んだ場合財産がそっくり相続されることなど、妹の死は初美にとって都合のいいものだった。それで七瀬カリンの死にまつわる疑問の中で最大のものが七瀬初美なの。捜査の中でただ一人、七瀬初美だけは妹が自殺を考える精神状態にあったことに疑問を繰り返していた。
事故死で固まりつつある警察の見解に異を唱え続けたというのは変だな。容疑者として疑われていた姉の立場なら早く収束した方がいいだろうに。
でも死ぬにしてもこんな風に死なないと言い切るのは気になるのよね。
岩名がそれで実際のところどうだったんだ？
何がです？
いつもの手順なら大体のことは分かっているんだろう。
先輩も慣れたものですね。今回は手順通りに行きませんでした。昼間は人目が多くて現場に入れなかったんです。なので今から行きましょう。
どこに？
聞き込み調査です。
こんなところに連れてきたの？七瀬カリンが事故死して半年以上過ぎてるのよ。今さら事故現場に来てもしょうがないじゃない。
ええ、何もありません。今なら人目もないでしょう。そして人でない者たちは活動しやすい時間帯です。さあ確かめてみましょう。
これやらないと気が済まないそうで。
神聖な巫女の舞です。
巫女って魔法陣書いたりするもの？
一番かっこいいんです。
誰にかっこつけたいのよ？
そりゃあもちろんこれからお呼びするような方に。
うるさいな。
こんな夜中に何してるんです？
これはこれは人の亡霊とは運がいいですね。
あなたが一つ目一本足のおひい様？市内のあやかしたちが噂していますよ。するとあれが九段と人魚の混じり物ですか？
人も混じってますよ。
こりゃ恐ろしい。
ところであなたは以前からここにいるんですか？
ええ、去年死んで以来ずっとここに。
では今年の1月の終わりにここで事故が起きたのはご存知でしょう？そして19歳の少女が亡くなった。
その少女って七瀬カリンでしょ？
ご存知でしたか？
だって私、彼女が死ぬ瞬間を見たんです。あの雨の日、彼女は一人でした。それはもうひどく落ち込んだ様子で、その時あ、危ない！彼女は鉄骨をかわそうともしませんでした。
あんなあっさり、あれじゃまるで自殺だ。私がもっと力をつけていれば止められたかもしれないのに。
あなたが責任を感じることはありませんよ。ということで事実がはっきりしました。日本の警察は優秀です。まさに限りなく自殺に近い事故死ですね。
まあ待ってよ、そんな真相の知り方ありなの？推理も仮説もないじゃない。
無関係の第三者の目撃証言で事実がはっきりするのが一番じゃないですか。
だったらあなた、警察の捜査情報を確認しなくたってよかったじゃない。霊とか妖怪に聞けば全部知れたでしょう。
真実は重要です。しかし一般的に真実とされ、そこから導かれている結論が何かというのも重要なんです。ネットの向こうで荒神七瀬を妄想する者たちはそれによって思考し動いているんですから、こちらもそれ以上のものは表向き使えません。そしてたとえ真実と違っている情報も、一般的に真実とされているなら使用します。私は知恵の神です。虚構を築くため、虚構に説得力を持たせるならどんなものでも利用しましょう。
さすがはお姫様。私もこの悔しさをバネに頑張ります。この建物ができた時は守護霊ともなれる力をつけてみせます。
なんだか何もかも無謀に思えてきた。あなたの提示する解決がたとえよくできていて人を引きつけるものだったとしても、ネット上で受け入れられるものかどうかは結局運次第になるんじゃないの。人は常にロジカルでありたいとは思わない。不可思議な出来事が解決されて感心する人もいれば、亡霊を信じたがる人もいる。そのバランスがわからない中で、あなたの嘘は力を持ちうるの。
想像力の怪物が簡単に生まれないのも裏を返せばそれゆえです。多くの人が信じるかどうかはやってみないとわかりません。すでに広まった荒神七瀬の噂に対し、うは良くないでしょう。ただしどんな噂も信じられる可能性だけはあります。そしてこちらには九郎先輩がいます。望まれる可能性が少しでも高い嘘を私が用意すれば、支持される確率を九郎先輩が 100% にしてくれます。伊達に九段の肉を食べて生きながらえているわけじゃありませんよね。
それじゃあ咲さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
さようなら。
先輩、どこかホテルを取ってますか？
いや、そこまで気が回らなかった。
そんなこともあろうかと、私はダブルの部屋に泊まっているのですが。
駅前にビジネスホテルがあったな。
なぜ私との同金を拒絶する。
そんな場合じゃないだろう。岩永、でっち上げる解決の大枠はできてるのか？
なぜ犯人は七瀬カリンの姿をし、夜な夜な人を襲うのか、作ろうと思えばいくらでも動機は作れます。ただそれが人の目を引くインパクトのあるものかというと難しいでしょう。うまく過去の事件とリンクさせ、ほどほどに技巧的で泣ける感じにすると引きが強いかもしれません。
現実ではなく、あくまで物語的な真実か。
はい、世知辛い真実なんてありふれていて、誰が望むというのでしょう。そしてその次は九郎先輩の役目です。
ああ、お前の解決が支持される未来を掴んでくるよ。お前のために何度でも死んできてやる。未来は一つに決まっていない。今の時点から未来を見渡した時、それは分岐し変化し何通りにも広がっている。どのような未来へも道はつながっていて、どのような未来も起こる可能性がある。そして一つの道を選んで前に進んだ時、後ろに下がった分岐は全てなくなり、過去が一本道になる。後ろは一本、前は無限、未来はいつも未知で未定になっている。
ですがその理屈なら予言は不可能なはずです。未来が無限に分岐しているなら一つの到達点をつけることはできません。しかし九段は誤たず未来をつける。この矛盾は、
九段の予言とは未来を見て語るものじゃない。九段はその未来にある無限の分岐を一本にしてしまえる。どんな未来になるかという到達点を、未来を決定できる力だ。
それが予言獣九段の力ですか。なんて恐ろしい力なんだろう。
その代償として九段は己の生命を奪われる。起こりうるあらゆる未来を見て、その一つを選んで収束させるとなれば、命も燃焼し尽くされるんだろう。ただし、どんな未来でも決定できるわけじゃない。好きなようにも使えない。
制限があるのですか？
まず死に臨まないと未来の分岐を見て選ぶことができない。
あるいは九段も予言するから死ぬのではなく、死が迫るから予言できる仕組みかもしれませんね。
ならきっと未来を見ることは死に際だけに許される特権だ。
人事のようですね。
まあ僕は生き返るし、あと僕は起こる可能性の高い未来しか決定できない。1年後となれば発生する分岐が多すぎて見ることができず選べない。 そして起こる可能性の低い事象となると、その分岐が遠すぎて掴むのが難しい。
意外と面倒ですね、うん、ところで九郎さん、本日は一つ報告がありまして。
報告？
はい、合格通知が届きました。
ああ、おめでとう。
春から同じ大学ですよ、九郎先輩。九郎先輩、さっき荒神七瀬に殺された時、あれが消滅している未来は見えなかったんですか？
あったと思うが、僕に届くものじゃなかったし、分岐が多すぎて処理が間に合うものじゃなかった。一番確実にあれを倒せる未来を決定して生き返るので精一杯だったよ。
倒せませんでしたけどね。何でも一人でできると思っているから。
それはお前の方だろう。僕は生き返るが、お前は死ねばそこまでだ。
一週間も放っておきながら今更保護者ぶりますか。先輩はあの時一度死に未来を決定して戻ってきたけれど、あのまま先輩が荒神七瀬を倒し勝つといった未来は選択できなかった。先輩の手には届かない未来だった。だから私がそれを届くものにすればいい。可能性さえ用意できれば荒神七瀬は倒せるのだ。先輩が可能性を確実にしてくれる。
あの人のことサキさんには話してないんだな。
そりゃこれっぱかしも。
そうだな、まだあの人がこの件に関係があるとは限らないし。
先輩、未来決定能力でサキさんと別れないで済む未来を選ぼうとしなかったんですか？
それをやっていいなら、僕は真っ先にお前と別れる未来を掴んでくるぞ。
それは卑怯だ。下道の所業だ。あはははじゃない。
心配しなくても、今更サキさんとやり直せるとは思ってないよ。多分サキさんも同じだ。
そういうお互い分かり合ってる風なのも気障りです。
お前はどう言ってほしいんだ？
必ず幸せにしてみせると言った情熱を。
はは。
何がおかしい？九郎先輩はどうも人への情が薄い気配がある。いつか間違った優しさで離れていってしまいそうなくらい。めんどくさい。感情くらい正直に生きたっていいじゃないですか。
とりあえずホテルへ。公園を抜けたら右で。
わかった。
今は考えなくては。犠牲者が出てしまうと解決をでっち上げる条件が一層厳しくなる。大丈夫、まだ荒神七瀬は人を殺せないだろう。立ち向かう者でもいなければ今晩くらいは何事もなく飽きるはずだ。
警察だ。こんな夜中にそんな格好で何をしてる？
噂通り赤いドレスに鉄骨を携えた顔のない女か。特殊メイクか。よくできちゃいるが、向かってくるか。いや、燃えまい。
なんだ、何が起こった？
寺田刑事が荒神七瀬に殺された。このままでは新たな犠牲者が出るかもしれない。今夜のうちに荒神七瀬を倒さなければ。次回、荒神攻略戦準備。